サンバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
はい、どうぞお入りください。 ハネシングいきますね。マカハニャハラミタシンギョ
I'm not afraid of the dark.
主上と皆ともに仏道上善こと、おでもう入っちゃってください。はい、はい、
この前から
森田さんですね。はい、どうぞどうぞ空いてるとこへお座りください。お名前は
西。
あ、そうですか。はい、わかりました。どうぞどうぞ。ですね、今日ね、本当にちょっと、この間の、ね、NHK と、青空としての私っていう本が出て、で、まあ、NHK は NHK ですから、まあ、今、日本で一番影響力のあるメディアですから、当然、今までとね、比較ならないところへ届いたと思うんですけども。それでね、関西はそれ以降初めてなので、昨日は、ね、名古屋でやってきたんで、名古屋も、それ以降初めてだったんで、なんか名古屋は、ね、大きなヨガスタジオを使うので、56人いっぱい、ね、いらして、ね、まあ、そんなんでね、ちょっと、まあ、私と初めて会うとかね、一般の活動に初めてとかいう人がちょっと今半分以上ですので、まあ、いろんな、説明をしながらね、すっと我々の活動に入ってもらえるような話をしていきたいかなと思いますね。ですから、まあ、毎回来ている人とかね、その人にとっても当たり前な話になるかもしれないけども、まあ、今日はね、ちょっとそういった事情なんで、お願いします。ごめんなさい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。 はい、まずね、この京都の、座禅会の背景についてちょっとお話ししますと、私は、普段は、鎌倉の、稲村ヶ崎っていうね、ところに、小さな庵があって、まあ、そこで、やっているんですよ、ね、でそこで大体今からね1時間ちょっと話すので足を崩しちゃってくださいね。なので、だからちょっとね関西から、鎌倉まで来るのちょっともちろん大変なんで、それなんで、もうどのぐらいなのかな、3、4年になると思いますけど、まあ私がなるべく関西時で来るで、名古屋もね一緒にやるって感じで、関西と名古屋を、抱き合わせて、それを2ヶ月に1回ねやってます。で関西って言っても関西だからどこだっていいんですけど、この、京都ね、このうちは、私 の、 友人の家でね、普段は使っていない家なので、こういう、その人も、熱烈な仏教徒で、その家を、仏教の活動に使ってもらったら非常に嬉しいって、ね、そういう人なので、でここ使わせてもらって、で、ここね、そんなにたくさんの人は泊められないんですけど、泊まることもできて、春ですね、お彼岸の頃、5日間の、ね、5泊6日の接種をここでやるってこともしています、ね。でそれ以外はこういう感じで半日の座禅会をしていて、でただね、ここも別の人が使ったりとかいろいろあるので、ちょっと今また別の場所をねってことも考えています、ね。実際のところ4月には大阪の方の、ね、お寺さんで、ね、やらせてもらったりとかありますけど、そんなんでね、場所は、向こうからのオファーがあれば、ちょっと考えるという形で、そんな感じでね、いつもやってきてるんですよ、ですね。はい、ですからね、2ヶ月に1回、関西の方へ行きますので、その度に来ていただいたらいいかなと。というのはね、昨日もね、名古屋の方でも出たんですけど、じゃあどうやって瞑想を進めていったらいいのってね、当然話があって、鎌倉のに近い人だったら、ね、毎週来てもらってもいいんだけど、そういう人ばかりではないのでね、だから関西2ヶ月に1回になっちゃうんですけど、来てもらって、であとね、やっぱりいいのは、集中的に座る、の接心って言ってますけども、宿泊の座禅会ですね、それに参加していただけるとかなりいいかなと思います。例えば英語を、ね、勉強するって言っても、毎日、ね、少しずつ10分20分、必ず英語に触れるっていうのも非常に大事ですけども、ある時ね、もう本当にもう英語漬けっていう、一日中英語ばっかりやるってね、っていうようなことをすると本当に一気に上達するのと一緒で、瞑想っていうのもね、やっぱりある期間集中的にやるっていうのはものすごく効果があるので、それはおすすめしますね。でもうちょっと来週、今週の金曜日からね、鎌倉の方でやるけども、あと、夏のお盆にもねやりますので、お盆だったら時間取りやすいと思いますから、12日か17日までですね、8月の、もしよかったら来てください。アナメールはもうそろそろ出さなきゃいけなくて、もう次今週中には出したいと思ってますけど、ね、はい、だからそんなんで、集中的に座って、でそれからその後前に少しずつ座るというのが非常に大事ですね。って言っても、じゃあそれは瞑想って大事だよねっていきなりそういう話から始めちゃってますけれども、じゃあどうして瞑想が大事なのか、じゃあ瞑想と私の人生でどういう関係があるの
私が今非常にパートナーと、ね、危うい関係になるとか、ね、あの職場でちょっと問題を起こしてるとか、ね、で自分の中でわーっと湧き起こったものを押さえつけられないとか、ね、あのそういうものと、瞑想がどうあのつながるのか、ね、そこら辺がはっきりしないとわけわかんないことになる。でそれとあと、まあ、自分の人生でいろんな問題があって、まあ、それを解決する、まあ、そのために、まあ、もちろん職場の中でも家庭の中でも地域でもね、皆さんそれぞれのことをやってらっしゃる。でそういうのと瞑想というのは一体どうつながるのか、ねっていうようなことが本当はっきりしないとわけわかんないことになります。で本当にねこれはあまりにもたくさんの落とし穴があるんですよ、この分野に関しては、ね、なんていうかある分野に関しては本当にみんなの意識がそこへ向かって、そしていろんな試行錯誤があって、でそれで、訓練されたり失敗したりいろいろして、もう大体なんか磨きに磨かれた何かがある。だけどある分野に関しては全然そのほとんどの人が関心を払わなかったりとかね、あの本当少数の人しかあれ で誰も真面目にやんなくて、で恐ろしく知識が不足していて、恐ろしく経験が不足していて、だから全然あの、まあ、全体のレベルが低いっていうようなことがいくらでも、ね、世の中いっぱいあるじゃないですか。例えば今ワールドカップがいよいよ明日ですが決勝戦あって、でも世界中の意識がそこへ向かっている。そしてもう世界で最高の肉体の持ち主たちがみんなで集まって、だけどもデーモンと競合同士がなぎ倒していっている。だからそのあそこでやることでサッカーのレベルってものすごく毎年毎年高くなっていくわけですね。でそれはもう地球上の人たちの全ての意識があそこへ、まあ、全てじゃないけども行ってるから、サッカーっていうのが地球の上で恐ろしくレベルが高いものになる、ね、要するに、まあ、はっきり言って人材があそこへ集中するからですよ。世の中の大体そうじゃないですか。いい人材が集中した分野っていうのは一気に発展していくし、でもいい人材が集まらない分野っていうのはなんか全然前に進んでいかない、ね、っていうようなことがありました。じゃあ瞑想っていうのは一体どうなのかっていうと、瞑想っていうのはねどういうかというと、現状では、ようやくみんなの意識がそこへ向き始めたかなってとこですね。でそうなんだけども、必ずしもずっとそうだったわけじゃなくて、だから何て言うかな、いろんな、瞑想とかっていうものが全然大事にされてこなかった時代が本当に長く続いて、で大事にされてこないとどうなのかというと、はっきり言っても人材が集まらないんですよ、いい人材が、ね、でそうするとその中で何かが本当に深まるっていうことはなくて、でなんか、非常におざなりになってしまって、なんか要するに世間によって磨かれてこないっていう、ねことが非常に多くて、でそうするとどうなるかっていうと、結局なんていうかな、要するにきちんとしたことができないまま瞑想に来てしまうっていう、本末転倒なことが起こってしまう。で私が今口を酸っぱくして言っているのは、瞑想会に来る前にですね、来る前の段階で、まあ皆さんはもうこんなこと言うの失礼なんですけども、 まずね、きちんと社会で通用する人間になろうっていうのは、まあ、皆さんほとんどほとんど全員してるから、まあ、何の問題もないんですけども、あのっていうことを結構私言わなきゃいけないことが多いんですよ。何をそんな言ってるのって思うかもしれないけども、その社会で暮らすっていうのはどういうことか、自分勝手なんかできないじゃないですか、ね、常に自分の発言っていうのがどういうふうに人に受け取られるのか、ね、あのただ好き勝手に喋って、みんな好き勝手に喋ってるわけじゃないわけですよ。必ず自分の発言がどういうふうにこの人の A さんという人に、 B さんという人に、あるいはこのグループの中で取られるのかを微妙に感じ取りながら発言をする。でしかもその自分の中に湧き起こってくるものをそんなにストレートには出さない、ね、それは当たり前ですね。怒りをストレートに出すとか、ね、そういうことはやってはいけないことだからですね。あので、とにかくあの毎日会社行くなり、ね、なんなりする、とにかくそういう努力をしていく、ね、っていうのが本当に、最低限のやらなきゃいけないこと。ところがこれがもし欠けた場合どうなるかっていうと、もう相手が、どう思うが一切関係なしに自分の言いたいことだけ喋る、そして自分の都合だけで行動してしまう、そしてその相手が、その自分の、思い通りにならないと今度は相手を責めるっていう最悪のことがどんどんどんどん起こってきてしまうわけですね。で、まあ、まあこんなことを普通の社会人向かっていうのはものすごい変なんだけども、あのなんていうかな、まあ、もう恥をさらすようなんだけれども、本当に恥をさらすっていうか、本当は、まあ、わざとこれ恥をさらしてるんだけども、どうも瞑想っていうもので集まって、ってことでずっと行われてきたそういうコミュニティにはどうしようもないなんか未熟さと、あのなんていうかな不健全さと、そういうものがあって、でそこをなんとか乗り越えないとちょっと瞑想も何もあったもんじゃないっていうのを今最近私は非常に強く主張してるんですよ。ですからまずはね、あのきちんと、社会生活がきちんとできるっていうのが瞑想を始める前の絶対的な条件であるっていうことなんですよ、ね、で、まあ、そうは言ったってじゃあ、あのだってそんなこと言ったって瞑想っていうのは心の苦しみを解決するって、あの本の中にもでも書いてあるし、あの NHK でも言ってたじゃないですかって言うかもしれないですけど、まあそれはもちろんその通りで、ね、でそうなんだけど、そのなんていうかな、そのね、ここ今からもこれがすぐに入ってきますけども、心の苦しみを、解決する、っていうことと、うん、瞑想するっていうことと、そして社会生活を送るっていうことと、ね、これがどういうふうにあのリンクしていくのか、ね、そこら辺をやっぱりきちんとあの整理しないといけないっていうことなので、でなぜかというとこういうことってね、あの普通にあんまり仏教のお坊さんたちって言わないんですよ、こういうことって。でそれであのなんかどうもおかしなことになることが多いので、で私が今からねちょっといろんなそこら辺を、整理していきますのでね、まあここら辺をつまずかなかったら、まあ皆さん素直に、メソの中へ入っていけるかなと思います、ね、ですから、まあ、今日はね、まあ、普通の、社会で暮らしている人が、まあ、いろんな、問題を抱えるんですけれども、 でその時にね、じゃあどうやって自分の苦しみと出会うか、苦しみを乗り越えていくのか、その時にどうやって瞑想というものをそこに入れていくのか、だけどもその時にたくさんの本当にいろんな落とし穴があって、で、それをしない、その落とし穴にね本当に気をつけないと非常にわけのわかんないことになってしまう。だから、そこら辺をね、きれいに、整理していきたいなと思います。で、ちょっとね、昨日と話がかなりちょっとダブらざるを得ないんですけども、まあ、昨日もね、名古屋で、ほとんど、私が NHK に出た後で、ね、初めて出会う、人たち、が多かったので、本当に基本の基本をお話しさせていただいたんですけれども、まずね、こういうことですね、まあ、この本の中でも、かなり、強調しましたけれども、まあ、これ、まあ、一応ねこの本全部もちろん全員読んでいて いただいているという前提のものでお話ししますよ。だから、まあ、仏教 1.0 とか 2.0 とか 3.0 ってね、言い方をどんどん使いますよね。まあ、一応それも分かってもらってるっていう上で、まあ、一応分かってもらってるっていう上だけど、まあ、一応仏教 1.0 って日本の普通 の伝統仏教のこと言って 2.0 っていうのが、ここ10年の間に入ってきて、で今仏教書のコーナー行けばね、ドバドバドバドバって ある。で、アマゾンの仏教のランキングを見れば、もう半分以上が 2.0% で、だから、その、っていうまあ現象があって、でもその2つのままじゃどうしようもないから、それを乗り越えたのが 3.0 だよねっていうぐらいの、まあ、理解で結構ですけども、なんていうかな、で、その上で、じゃあそれがその今言った、人間の心の苦しみを乗り越えるための瞑想だけども、たくさんの落とし穴があって、いつの間にかなんか、瞑想会とかなんかに集まる人たちがなんかちょっと社会的にどうなのっていう人が結構多くな、まあ、今日の人たちは違いますけどね、ああいうことが多くなってしまうとか、わけのわかんないことがいろいろ起こるんですよ、ね、でそれは一体どうしてそういうことになっちゃったのかなってことを、総合的に見ていかないと。でこんなことはお経には書いていないです。だってそれは2500年前のインドの社会と2014年の現代日本は違うから、当たり前だけど、だからここら辺はちょっと2014年でやってる人間がきちんと現状を分析した上で話していかなきゃいけない。でこういうことはちょっとダマパダとかね、あるいは消防現像とか、ね、そういう本には書いてないです。だからそこら辺をやらないと、いきなりダマパダを読んじゃったり、いきなり消防現像を読んじゃったり、いきなり般若心経を読んでもなかなか分かんないですね。だから2014年をっていう現実と今生きている我々とにはいろんなたくさんの問題があって、ですぐさまにはなんかいろんなお経の世界には入っていけなくて、すぐさまにはお経に書いてあるような瞑想をすぐ やるわけにいかなくて、そこら辺を本当に きれいにきちんと整理しないとちょっと無理ではないかっていうのが、私が今、ね、感じていることなんですよ。ですから今日はね、そこら辺を、整理していきたいなと思います。で、それとね、セラピーのことも、昨日も触れたんですけれども、まあいろんなことがあって、必ずしも今そういうのがうまくいってない、ね、で、まあ、皆さんご存知のように そういうことを相談に行くといきなりなんか薬出されてしまって、で、その大量の薬を飲めば飲むほどだんだんだんだん調子が悪くなってきてしまって、もう一日中なんか眠たい状態になって、ね、でだんだんだんだん治すつもりだったのがだんだんだんだん日常生活できなくなっていってしまって、もう山ほど皆さんの周りで聞いてるかと思うんですけどね。でそういうようなこととかね、もう全部含めた上でもうちょっとどうにかなるんじゃないかっていう、話をちょっとしていきたいと思います。でそれでね、ここは京都ですから、日本の伝統仏教が、ね、もう本拠地、本山とかが一番集まっているのはこの京都で、だけど実際に普通の檀家さんがいるお寺が一番多いのが名古屋なんですよ、ね、名古屋というか愛知県というか、だから、京都と名古屋が二大中心地って言ってもいいかなと思うんですけど、日本仏教の場合は。で、私はちょっとその二大中心地にちょっといつもお邪魔してるっていう感じ で、それでね、私らが、ざっとね 1.0、2.0、3.0 のおさらいをしますよ。今日初めての人たちが結構いるとかね。で、1.0、っていうのが、今伝統仏教のって言ったんですけども、どういうことかっていうと、1.0 の特徴っていうのは、いきなりわけわかんないこと言われるっていうのがね、いきなりわけのわかんないこと言われるっていうのが非常に大きな特徴なんですよ。で、わけわかんないことってどんなことですか？あなたはもうすでに悟ってるんだよとかね、あなたはもうすでに救われてるんだよとかね、もう、そういうことがいくらでもあるわけね。で、これは全然みんな実感できないわけです。実感できない、ね、だってどこどう考えたってあなたはすでに仏なんだよとかね言われて、で、こんな実感できるわけないじゃないですか、ね、だって自分仏じゃないとみんな知ってるわけで、ただ仏様っていうのは怒りっていうのは全くないはずなの。私怒ってばっかりだし、誰かを恨んだりするってこと絶対ありえないのに、いまだに昨日言われたあの一言が頭から離れなかったりしてるし、仏様が何か心配するなんてことありえないのに、明日のことばっかり心配して、今月ね、いろんな家計、今月の家計が一体どうなっちゃうのかとかね、そのことばっかり心配して、だからどこをどう考えても仏なんかであるわけがない。あなたも救われてるんですよって言われて全然救われてもいない、救われた人間がどうしてこんな惨めなのよとかね、っていうことなんですよね。で、じゃあそれに対してじゃあどうしたらいいのよって言ったら、それでまた何か非常に納得のいくことをするように言われるかというとそうでもなくて、一体こんなことして一体何になるのよっていうような、ことを修行という名のもとでやらされて、ね、だからいきなりわけのわかんないことを言われて、そしていきなり全然意味を持たないことをやる。だって普通世間ではそうなってないじゃないですか。皆さんの会社でなんかね、日々の日常の業務だってそれぞれ非常に意味があるわけですね。意味があることを当然やってるわけです。意味もなくね、会社の中で業務したらたちまち会社なんか潰れるじゃないですか、ね、こんなの当たり前ですよね。 だけど、なんていうかな、それでこういうことをやったらこういうふうに利益が出て、それでどうにか会社が回っていって給料も出る。非常にシビアな世界を皆さん生きてらっしゃるわけですね。だけどこうすればこういう結果が出るからこういうことしようよね。でこうすればこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、いくからこういうことしなきゃいけないよね。なんてことはもう一切ないところで、とにかくあることをとにかくしなさい、文句を言わずにしなさいってね、なってしまう。そうすると要するになんかわけのわかんない理不尽な言葉だらけになってしまうわけね。いいですか。でそうすると理不尽なことだから、その結果を綿密に見るっていうこと自体ももうないですよね。皆さんが一生懸命会社の業務をやって、そしてこういう結果が出た、こういう結果が出なかった、こういう結果がちょっと良い結果が出た、ちょっと悪い結果が出たって非常に、神経をね、すり減らして毎日やってるかと思うんですけども、それはちゃんとこうすればこうなってっていう世界を生きているからですね。当然そうですね、何をその当たり前のこと言ってんだっていうかもしれないけども、その当たり前なことが全然通用しない世界が存在していて、でそうすると全然わけわかんないことを言われて、そしてわけのわかんないことをやらされるっていう、そういう世界だから、これはもう最初からわけわかんないから、こういうことやったらこういう結果が出て、綿密にその結果の分析をするなんてことがもうない世界ですね。だからそういう世界で私が今なんか苦しみを持ってますなんて言ったって、それに対してどういうアプローチをするかっていうことはもう全然ないことですね。非常に要するにもう現実的なアプローチを最初から拒否しているっていうようなものなんですよ。これは非常にまずいですね。で例えばね、なんていうかな、例えば、何か誰か病気になったとする。で、ご存知のようにある人が病気になったっていうと、あらゆる人が寄ってくるわけですよ。でどういう人が寄ってくるかっていうと、自然食の人がやってきたりとかねあとなんかわけわかんない、なんとか療法の人が寄ってきたりとか、ね、でこういう食事さえすれば治るんだよとかね、こういうなんかサプリメントを取ったら治るんだよとか、もう山ほど寄ってきて、どんな西洋医学なんて絶対ダメだよとかね、そういうことを、そんな散々いろんなことで、そしてその患者さんとかで、患者さんの家族とか今ものすごく不安な状態でいて、だからその不安な状態に、つけ込むように、なんかそういう人たちがわっと寄ってきてしまう。だからなんかわけのわかんない、なんか水行ね、滝行でもやればいいんだよとか、そういう、非常に本当にぶっ飛んだ理不尽な、解決方法をとにかくやる、だけどそれはもう最初からぶっ飛んでるから、その効果がどうのこうのっていうのはもう最初からもう計算に入れないっていうわけのわかんない世界ですね。でそれに対して西洋の医学なんて、はるかにまともで、きちんと分析してきちんと、症状をね、治療していく、非常に地に足が、ついたことを、やっているわけですね。で、なんていうかな、一方では非常に、地に足がついて非常に分かりやすい、 いろんな治療法があったり、いろんな治療法だけじゃなくてね、日常のいろんな問題の解決の仕方をみっちりとがっちりと非常に 100% のリアリズムでやっている、人がたちがいて、で一方では、そういうことを全部拒否しちゃってわけのわかんないことをやってる。だってなぜかって最初からわけわかんないわけだし、でそしてわけのわかんない修行みたいなことをやって、で そうするともう最初から結果がどうのなんて、もう最初からもう気にもしてないっていう、ね、ことなんですね。でだから圧倒的なリアリズムと、リアリズムを絶対もう最初から拒否するっていうあり方で、これがぶつかり合ったら当然リアリズムは勝つに決まってるんですよ。当たり前で圧倒的にリアリズムに、地に足がついてるから、当然としてちゃんとした結果が出ていくってことですね。でそれでね、そういうわけの、これでなんていうか、そういうわけのわかんないところとか理不尽なこととか、そういうことはもう全部一切やらないっていうね、ことはまあそれではいいんだけど、じゃあそれに対して、ここ十数年の間に非常に、日本に入ってきた、ね、南の方から入ってきた仏教の流れがあって、それは非常になんて言ったって分かりやすい、なんて言ったって非常にこうすればこうなって、こうすればこうなったっていう、非常に今まで聞いたことがない、非常に論理的で明快で、そういう教えだったわけですね。だからもう圧倒的な人気を得た、それは分かるんですよ。なぜかっていえば、だって今までなんか本当にわけのわかんないことばっかり言われて、そしてわけのわかんないことばっかりさせられて、で結局何の結果も出なくて、で結果が出てないことすらチェックすらできなくてっていう、もうわけのわかんない状態で、それはもう本当にもうわけのわかんないまま、なんか玄米食べてれば全部がんが治るよとかね、こういう毛細取ってれば全部がんが消えるよっていう世界とほとんど同じなんですよ。でそれに対して本当にリアリズムの、がっちりした、ことをやるとリアリズムだから当然結果が出るし、ね、っていうことだったわけですね。でこれが今の状況なんですよ。分かりますか？で要するに今何言ってるかって、なぜ 1.0 からの本を蹴散らして 2.0 の本が今の仏教書のコーナーにドバンってドッと並んでいるのかという説明ですよ。いいですね。でまあこれはね、中にはその仏教書のコーナーなんて行ったことがないっていうこと言われると、ちょっと私が言ってることの前提が崩れちゃうんで、私一応なんていうかな、もう皆さん結構ね、仏教に興味があって、もう何十年ぐらい経ってる人多いと思いますけども、本当にね、30年前の仏教書のコーナーと、今年2014年の仏教書のコーナーは全く違うんですよ、ね、だから30年前になかったような本が全面的に前に平積みになっている、ね、で30年前に、その仏教書のコーナーを埋めていたような著者たちですね、が本当に影が薄くなっちゃってる。それ単に人がっていうことじゃなくて、まあ要するに禅の老子たちがですね、30年前だったら誰もが知ってる禅の老子の名前がすぐ上がって、でその人たちが書く本がドバッとね並んで、ね、それが普通だったわけなんですよ。だけど今はもうそんな影も形もないですよ。そのぐらいもう違うんですよ、時代が。でそしてなぜそんなに違うのかっていうのが今言った説明ですね。 屈にわけのわかんないこと言われて、わけのわかんないことさせられて、もう結果も何もあったもんじゃなくて、ね、っていうようなことをずっと続いていたのに対して、わけのわかること言われて、わけのわかる修行で、で一応わけのわかる結果が一応少しずつ出て、ね、だからそしたら圧倒的にこっちの方がいいよねってなるのは当たり前ですね。で私それはそれでいいと思ってるんですよ。なんていうかな、そのあまりにもわけのわかんない時代が続いちゃったんで、でこれが続くとどうなるかっていうと、簡単な話なんですよ。その結局ね、例えば今体の病気に関しては皆さん本当にたくさんの知識をお持ちだし、そして、体の異変が何を意味するのかね、その知識もあって、でそれに基づいて非常に現実的な方法を取っていく、ね、そしてそれをオープンにして、ね、まあ例えばアーティストの人たちねが、自分はこういう病気なんだって、ね、例えばこの間坂本龍一さんが、元の方ね、がんを公開してましたけども、でそれで今からこういう治療をする、だから本当申し訳ないんだけども、ちょっとしばらく引き受けていた仕事はできなくてごめんなさいっていうね、っていうことで社会的に完全に認知されているわけですよ。まあだって病気だってしょうがないよねってねしょうがない、まあ、あの人に任せ、このプロジェクトあの人に任せたんだけど病気になっちゃったから、まあしょうがないからちょっと別の人に行ってね、でそれでまあその人は一生懸命治療する、ね、これも完全に社会的に認められていますよね。ですか、だから体の病気だったらば非常に社会を認める、社会を理解して、そしてその本人も一生懸命それで治療しようとして、だけど心はどうですか。心の病気っていうとまたものすごい極端なものを思い浮かべるわけですよね。もうほとんど犯罪すれすれの人たちとかね、だからそういう非常に特殊なものを浮かべて、そうではなくてもっと身近にある私のこの心配、私のこのイライラ感、私のこの一週間前に旦那さんから奥さんから職場の上司からクラスメイトから心ないことを言われた、なんか心に残っちゃって嫌な気になっちゃって、で1週間この嫌な気持ちが続いて、でこの1週間何回も何回も言われた場面が蘇ってきてしまうね。みんな普通にあるじゃないですか。ないですか、ね、ありますよね。あるいは何回も時々なんかどうしようもなく不安になってしまう、どうしようもなく心配してしまう、で心配すると次から次へといろんなことが心配する、自分のことも心配だし、家族のお持ちだったら家族のメンバーね、母親が父親が息子が娘がね、病気になるんじゃないか、事故に遭うんじゃないか、ね、犯罪に巻き込まれるんじゃないか、ね、もう山ほど心配しようと思ったらできる、ね、そんなこといくらでもやっていて、だからこれはこれで心の病気の人っていうのはなんかわけのわからないまま犯罪ことを起こしちゃう人たちでしょうなんてね、なっててそうじゃないですよね。でそれこそ体 の病気って言ったって本当にもう末期のがんでもう完全に痩せ衰えたっていう人からちょっと熱出してもちょっと明日は会社行けないとかねいうレベルからもう山ほどそんないくらでもあるように、心の病気だってもちろん山ほどある、 ね、あの山ほど、グレードがある。だから全く私は心配っていうことをしたことがないのとかね、怒りってことを覚えたことがないのとか、その誰かのことを恨んだことは一切ないの、毎日毎日ハッピーでハッピーで楽しくで楽しくでしょうがないなんて人いるわけないじゃないですかね。ってことはどういうことかというと、みんな我々全員心の病気を持ってるってことですね。ですか。だからそれはみんな誰もが体の病気持ってるじゃないですか、ね、まあそれほどあの薬を飲む必要がなくたって、こんな 100% 体が 100% ってことありえないじゃないですか、ね、あので100% 心が完璧に私幸せなのってことありえなくて、だからそういう意味で誰もが体の病気と心の病気を持っている。でこれがスタート地点なんだけれども、なんだけども体に関してはまあいいんですよ。体に関してはね、もう人間では病気になるもんだって、これもみんな分かってるわけだって、みんな一人一人が病気になってるじゃないですか。だからある人が、ね、非常に重大な任務を負ってた人なんだけども喉のがんになっちゃった、ああそうかもしょうがないよね、でまあその人をあの外して、じゃあどうぞあの治療に専念してねって言って、だけどもこの人絶対に責めないじゃないですか、ね、これもだってがんにいつなるかみんな分かんないから、だからたまたまがんになった人を、ああの人がんになったか悪い人だなんて誰も言わないわけですよ。だって私がもしかしたらがんになるかもしれない明日。だからそういう意味で肉体的な病気に対して非常に今はあの、非常に合理的なあの判断をするわけですね。でそうなんだけど、心に関しては全然それができていなくて、であの本当に何て言うかな、もう本当に極端な形しか考えない。だけども普段我々がそれぞれが抱え込んでいるものはそれぞれの心の問題なんだっていう発想がどうもなくなってしまうっていうことですね。ですか。でだからそういうふうに、体に関しては、リアリズムがあるんだけども、心に関してはいきなりリアリズムが吹っ飛んでしまうっていうことがあります。でなぜ心に関してリアリズムを吹っ飛んじゃうのかっていうと、心をリアリズムに取り扱うってことが今まで全くなかったからなんですよ、ね、だから体に関してだって前はそうだったでしょ。もうなんかわけの病気なのになんかわけのわかんないお祓いをするとかね、わけのわかんないおまじないをするとか、なぜそんなことしたんですか。当たり前ですね。それはリアリズムに基づいた治療法がなかったからなんですよ、ね、ちょっと私の友人が最近ちょっと胆石になっちゃってね、あの非常に苦しんで痛くて、でだけど今だったらちゃんといろんな MRI とかね、いろんな検査をして、この強烈な痛みって一体何なのよ、でようやく分かって、ああでも胆石が胆管のところに引っかかっちゃってるんだってことが分かって、でそれで、まあ、あの内視鏡の手術をして、で取り出して、ね、で非常にリアリズムに基づいたあの治療をできたわけですよね、その現代の医学のおかげで。だけどももしそれがなかったら、それでもとてつもない強烈な痛みがあったら、あとはなんかもう、なんかわけのわかんないおまじないをしたりとかね、するしかない。どうして？きちんとリアリズムに基づいた治療ができないからだったんですよ。だから昔はみんなそうだったでしょ？だけど今はそれがもう全くなくなったのは、もう強烈な痛みっていうのは何かが起こってるんだから、それをきちんとリアリズムに基づいて調べて、ああ、そうか、これが原因なのねって言って、その原因を取り除く。っていうことが今できるからですよね。だから変なおまじないが 入る余地がもうないわけなんですよ。だけどじゃあ心に関してはそれができてるかっていうことって全然できていないじゃないですか。でなぜ未だにおまじないの世界なんですよ。ほとんどはまあほとんどちゃんともちろんセラピーとかちゃんとあるのはもちろんそれはちょっとまた別の話ですよ。だけども、ほとんどがおまじないの世界であってでそれはなぜかっていうと本当にリアリズムに基づいて心を扱うっていうことが少なくとも、宗教という文脈の中では全然ほとんどできなかったからなんですよ。でそれを宗教の代わりにやってきてくれたのがセラピーの人たちですね。でそしてそれを、全く新しい仏教の流れが十何年前から日本に入ってきてでその人たちが、セラピーにとほとんど同じやり方でもって、人間の心を扱うおまじないでもないわけにもわかんないことただやるんでもない非常にリアリズムに基づいた、心の取り扱いをする。だから 1.0 はの本はほとんど売れなくなっちゃって 2.0 の本がドバッと、本棚に、仏教書のに並ぶってことがあったわけですね。いいですか。結局 そういうことだったんですよ。この何十年に起こったってことはどういうことかっていうと、ね、それで、その訳の分かんないってことはどういうことかっていうと、だからなんていうか例えばね私にはたくさんの怒りがあるとか私にはたくさんの心配があるなんてことは別にそんなわざわざ信じなきゃいけないなんてことではないですね。もう実際に自分の心を見れば簡単にチェックしてできるわけで、だからこれをなんか無理やり信じるなんて必要はないわけです。完全にリアリズムなわけ。だけどそれに対して例えばあなたはすでに悟ってるよとかねあなたはすでに仏だよっていうようなことは全然リアリズムじゃないから実感が持ちようがないわけですね。だけどもなんか、そういうことになっていてでそういうことになってるとどうなるかっていうと、結局、まあ、昨日もちょっと安藤坊さんたちとも話したんだけどもうあることに関してはもうなんていうかタブーみたいになっちゃってこのことについてはもう触れないっていうくなるわけ。どういうことかというと、人間っていうのは本来もうすでに悟っているんだよっていうことを受け入れた上でだからこうしなきゃいけないよというふうに話が始まっちゃう。だけどもこの最初の人間というのは本来悟っているんだよっていうことを本当に実感を持って語れるかっていうと語れないんですよ。だからこれについてはもう触れないっていうことになってしまう。で私は何とかっていう教団に属してるからそしてその教団ではこういうことになっているからだからこういうことになっているからだからこういうことだよねっていう話が全部そうなっちゃってでも最初のこういうことなんだよねってこれ本当にそうなのわけわかんないですよね。わかります。つまりあなたはすでに仏なんだよってこととあなたは怒りを持ってるよってか全然別の話でしょ。なぜ怒りを持ってるよっていうのは確認できるじゃないですかね。だけどあなたはすでに仏だよって確認できないんですよ、ね、確認できないんですよ。だからこういう確認できないことをとにかく自分はある教団に属してるから教団の教えとして受け入れなきゃいけないっていうことばっかりやってきちゃったってことは要するになんていうかブラックボックスを抱えたまま生きているってことだよね。ブラックボックスの中身を全然チェックしてないんですよ。これ非常にまずいわけ。 なぜかって言ったらブラックボックスで何が入ってるか分かんないじゃないですか。だけどこのブラックボックスじゃなくて本当に確かめられるようなことね、私には怒りがあるとか心配ばっかりしてるとか、これは全然ブラックボックスじゃないわけ。だからダイレクトにちょっとあの、確かめられるからですか、okay？ だからで、そういうふうにしてブラックボックスを置かないで、本当に、ブラックボックスなしで本当に納得いくものだけを、リアリズムに扱ってきたのが、まあ、2.0 だったんですよ。だからあの 2.0 というのは 1.0 の本を蹴散らしたわけ。当たり前ですよね。だってこっちの方が分かりやすいもん。こっちわけの分かんない。でまあここまでだったらば1.0 が 2.0 がいいよねって話になっちゃって、それだと全然私の言いたいことと真反対になるんですけどね。あのでこれまでだったらちょっとここまでだったらこのあの私じゃない人がこれをよく喋るので、ね、あのそれはそういう人たちの話を聞けばいいだけの話であって、でもなぜ私がそういう人たちがなぜあんなに人気が出たのか、でなぜ今の仏教書のコーナー行くとその人たちの本が圧倒的に人気があるのか、あのすごいですよ。あのアマゾンの仏教のランキングなんか見るとね、あの、本当に圧倒的に人気があるのがその理由ですね。ですか、はい。でそれで、そうすると、まあ、これでようやくつながったですよね。あの、今まで日本人というのは肉体的な病気に関しては非常にリアリズムに基づいた、いろんな行動をするし、判断をするし、ね、社会的にもそういうふうにやる。で、まあ、まあもちろん肉体的な病気ですらわけのわからないものがあの紛れ込むということは当然あって、で特にもう病気で不安になった患者さんや、家族を捕まえてわけのわかんないことを迫ってくるような人たちがいるのはしょうがない、ね、だけどもでもやっぱりきちんとリアリズムに基づいた治療法の方が圧倒的に信頼されていて、でそして実際に結果が出てるからね。だからもうこのわけのわかんないおまじないやマジックが入り込む余地はもうほぼない。だけどもこういうものがリアリズムに基づいた治療ができない場合、ない場合だといくらでもそういうものが入ってきたのが人類の歴史だった、ね、だけど例えばね、日本の医療、まあいろんな問題ってあるのは決まってるけども、でもね、その誰もが受けられる、誰もが健康保険を、それぞれの収入に応じて、負担をして、で収入が少ない人は少ない負担って、ね、でもあの一旦健康保険証をもらったらその後は完全に平等に扱ってくれる。あなたは収入が多いからいい治療を受けて、あなたは収入が低いからあの保険料もちゃんとあの低い料しか払ってないからあの低い医療を受けるってことはあり、普通の日本の場合ないんですよ。そんな当たり前と思うかもしれないけど、全然そんな当たり前じゃなくて、日本の外で一体どれほど厳しい世界なのか、要するに本当にお金のある人しかちゃんとした医療が受けられないというのがこの地球上のリアリティですね。アメリカですらそうだし、でそういう、まあ、社会のこのその社会の、を構成する人たちがほぼあの平等な医療を受けられるっていうのは本当にヨーロッパとか日本くらいなもんで、ね、ほとんどの国が全然そうはなっていないわけですね。でそれに対して、まあ、あのそのぐらい、日本の医療がきちんと、していて、肉体的な病気に関してはもう完璧にそうなってるんだけども、心に関してはもう全然そうはなっていなかったから、そこをなんとかしようとして、 2.0 の人たちとセラピーの人たちが頑張って、でそこがかなり改善されてきたっていうのが2014年 の、 現状ですね。ですか。でそうなんだけれども、ただね、これにはまだまだいろんな問題点がたくさんあって、でそれで最初ね、今日の、テーマとして、瞑想っていうものを始める前に圧倒的に大事なことは、きちんと社会で、通用する人間であることですね。でまあこれは普通にね、もう社会で立派に通用して社会生活を送っている人にとっては、 何をそんな消防士に向かって話すようなこと言うのかって言うかもしれないけれども、ただね、私のような立場からするとちょっとそれをなぜ言わなきゃいけないのかっていうと、あまりにもそこら辺がおざなりになったまま、瞑想を始めちゃうことが多くて、で、あまりにもそこら辺がちょっと危うかったんですよ、今まで。でそれで、まず最近私が言ってるのが、まずは、社会にきちんと、認められた、ね、通用する、生活をまずする。で それは何のためかって言ったら、まあ、これここら辺から、ね、ようやく出てくるんですけども、いいですか。じゃあ心のいいですか。瞑想っていうのは心の、苦しみを乗り越える、ね、そして、それを具体的にやる。だけども今まではそれが全くない、時代があまりにも長く続いて、まあこれはいいですね、 1.0 と 2.0 か、ね、でそのために心の苦しみをリアリズムに基づいて、解決するっていうことが本当にできなかったんですよ、我々は。これが一体どれだけ社会的な損失なのか、恐ろしいんですよ。でだから私が今言ってるのは、そのさっきは繰り返し言うけども、有名なアーティストの人たちが自分の肉体的な病気に関しては完全にオープンにする。なぜ？オープンにしても偏見を生まないからなんですよ。あの人はがんの患者だってね、そんなこと誰もしないじゃないですか、ね、なぜ？全員がんになるかもしれないから、ね、まあこの中でもしかしたらね、小さながんを持ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないし、ね、だけど今もうがんの患者に対する差別っていうのは一切ないわけですね。なぜ？みんなそうなるかもしれないから、ね、だから体の病気に関しては、だから体の病気に関してもさまざまな偏見とかいろんなのがあったっていうのはみんな知ってるじゃないですか、ね、ただある病気になったというだけなのに差別されちゃう。それはまあしょうがなかった、ある面しょうがなかったよね。だってもしかしたら伝染に移るかもしれないとか、今いろいろあって。だけども今はもうすでに大体それがもうきれいになくなって、ほぼオープンに、非常にリアリズムに基づいて体の病気を扱うように、どこまで社会は成熟したわけですね。だけども心に関してはまず全然ダメで、心に関しては全然ダメで。で心に関しては、その軽い風邪ぐらいの、ね、体の病気だって風邪ぐらいのからもう非常に重たいものまで、もうやいろんなレベルがあるのは当たり前だけど、心のいろんな悩みだってもちろんそうですよね。で一番問題なのは、そのいきなり我々は病気になるわけではない、いきなり末期がんになるわけではないわけで、その前にいろんな 症状が出て、でそのちょっとした症状の時にすぐに見つけてすぐに処置をすれば大丈夫なことが多いですよね。ですね。だけど、だからそういうことを今体に関してやってるけども、心に関してはその心が風邪をひいちゃうとかもう山ほどあるわけですよ。でその時に心が風邪をひいた時にさっと手を打つ、そしたら、まあ、風邪ぐらいで済むわけですね。だけど昔から風邪は万病のもとって言いますよね。これもちろん肉体的な風邪のことを言ってるわけだけど、その風邪って言って甘く見ると、で、ああ風邪だから大したことないよって甘く見ると、その風邪からもっとシリアスな病気が発展していってしまうわけですね。だから絶対に風邪もう甘く見てはいけない、ちゃんと養生しなきゃいけない、病気を防ぐためにね。でそれと、まあ、心の風邪ね、っていうのは全く同じで、心が風邪をひくってことは当然ありますよね。だけども、まあ、だから風邪は万病のもとと一緒で、心の風邪はもう万病のもとで、ね、心の風邪をいい加減に扱うととんでもないことになってしまうっていうのも皆さん嫌ってこと知ってるじゃないですか。人間いきなり鬱なんかならないですよ。その前にいくらでもいろんなことがあったわけで、ね、だけどもその衛生知識っていうものすらないからっていうのは、私なぜそうこんなことを今言ってるのかっていうと、本当にね、まあ私はこういう立場で瞑想とかなんとかやって、まあ、瞑想会とか座禅会とかに来ている人を、まあ、私が迎え入れてそういう人たちと話をするってことが圧倒的に多いんですけども、もちろんそうじゃない人たちね、瞑想会ではない場面で会う人たち、まあ、家族なんかもそうだけども、その人たちと会って話をして、やっぱりびっくりしちゃうのは、みんながあまりにも心に関して無防備だっていうことなんですよ。無防備、つまり、まあ、これもまた体との対比でよくわかると思うんですけど、ね、例えば夜寝る時だって、その時々の暑いのか寒いのかで布団とか調整するじゃないですかね。でもし布団を調整しなかったら一気にね風邪ひいちゃうわけだし、で食べるもんだって、まあ、つい食べ過ぎちゃうとかいろいろあるかもしれないけども、やっぱりみんない
ろいろ考えて食べているわけですね、普段から。でそれをしないと病気になることをみんな知っているからですね、
でそのぐらいの、そういうふうにみんな体については気を使っているのに、驚くほど心について気を使ってないっていう、本当にゾッとする。要するに夜は冷え込むのに布団もかけないで寝るようなもんなんですよ。でそうすると風邪ひくに決まってるじゃないですか、ね、で風邪ひいてるのに、風邪ひいたらまあそこでちゃんとその日はおとなしく寝てるとか、そういう治療をすればいいわけなんだけども、その治療を一体どうしていいのか分からなくて、本当に心のケアを全くしないっていうか、体っていうのはケアをしなかったら病気になるっていうのと同じように、心っていうのはケアしなかったら病気になるっていう、この感覚、この知識っていうのがないでしょ、発想がないでしょ。言ってること分かりますね。皆さんが風邪をひかないように夜の布団を調整する、こんな社会常識じゃないですか、当たり前じゃないですか、ね、それ 夜きちんと布団かけなかったために風邪ひいちゃった苦い経験を社会が持ってるから、だから夜の布団に関して我々は非常に気を使うわけですよ、ね、だけどそれと同じことを我々心に関してやってるかってやってないですよね。やってないんですよ、私の家族とか見ていくとね。だから本当にもうそんなことをやったら心の風邪をひくよっていうようなことをみんな平気でやってしまう。ですか、はい。で、なんていうかな、で社会っていうのは、社会の基本っていうのは人と人とが暮らすってことは、要するに自分一人じゃないってこと でだから自分のどんな発言も、あるその人たちがどう受け取るかっていうのを考えるっていうか感じ取ってるわけですね。感じ取っていて、でだから A さんと B さんとが会話していったとしても、それは A さんがただ心の浮かぶままに話しているわけでは全然なくて、 A さんという人はこの発言をしたら B さんがどう取るかっていうことをきちんと感じ取りながら我々は会話しているわけなんですよ。ですか。だけども中には B さんがどう受け取るかっていうことが全く感じ取れなくて、ただ思うがままに喋っちゃう人がいるっていうのは皆さん多分知ってますよね。そういう人いるでしょ、周りにね。でそうすると非常にまずい。でこれでまあようやくつながってきたんですけども、で今日ね、今日ずっと言ってきたのは、体のケアをするように心のケアをしなきゃいけない。だけども体のケアをするのが一応日本社会の中でコンセンサスになってるけども、心のケアは全くコンセンサスになっていないっていう現実があるってこと、ね、だけども、社会で生きていくときにはある程度社会的な訓練っていうのが心の訓練にもある程度まではなっている。でそれが、どういうことかっていうと、人と人とが話すときに、相手がどう受け取るのかをきちんと感じ取りながら話すっていうのがもう社会で会話していく上での基本ですね。それができなかったらもう皆さん立ちどころにトラブってしまうわけですね。もう自分のことだけを主張して相手のことは一切聞かない、相手が何しようがそれを聞く義務も何も私は持ってないとか、ね、そんなこと言って、ね、でまあ そういう人に多分皆さんもいろいろと苦労してきたと思いますけれども、ですか。でそれでじゃあそれがどういうことなのかっていうと、結局ね、我々は心の中に、もう最近ねちょっと 2,3 週間前から爆弾って言葉を、使っていて、イメージとしてね、我々は心の中に爆弾を抱えているっていうイメージを持つのが一番正確なんではないのかな、そしてそれが一番リアリティに基づいているんではないのかなっていう、気が前からしていたんですけれども、でどういうことかというと、今日のテーマはね、心をどうやってケアをするかだったでしょ。で体をどうやってケアするかは一応もうみんな分かってきた。でそれが分かんない前は魔術だとかいろんなものにあれしてたけども、今はしっかりとリアリズムに基づいた体のケアの仕方が社会全体で共有されている。だけども心に関してはほとんど全然ダメで、全くね。で じゃあ心のケアをするときにどういうイメージを持って、お互いに、したらいいのかって言ったら、私はね、一人一人が爆弾を抱えてるって見るのが一番ではないのかな。そして、したら心のケアっていうのはどういう方向でいくかっていうと、その爆弾をどうやって解体していくかっていう方向じゃないですか、ね、そうじゃなくて、そのぐらいに見といた方がはるかに安全だと思う。皆さんが夫婦喧嘩をするときも、ね、夫婦喧嘩をするとき皆さんの中でものすごいネガティブな枠じゃないですか。奥さんに対して、旦那さんに対して、それは親子喧嘩でも同じだし、職場の中での喧嘩も同じだし、そして国と国との喧嘩も同じだし、ね、クラスの中での喧嘩もみんな同じだし、要するにみんな上って何かがものすごい強いネガティブなものが自分の中に湧き起こってくるだけですよね。たったこれだけのことなんですよ。そしてなぜそんな湧き起こってくるのって言ったら、もちろんいろんな理由があるけれども、じゃあそれが本当にその理由なのかっていうと、そうではないですよね。だいたいそのきっかけに過ぎない。だからきっかけに過ぎないから、このきっかけにはそれほど深い意味があるわけではない。でそれで、その爆弾を、あと10分で待ってますからね、爆弾を持っているっていうイメージでいた方がいい。でその爆弾っていうのは、なんていうかな、ほとんどね、私は自爆テロって、今中東が非常にひどいことになっちゃってますけども、で中東の報道っていうのは必ずどっちか寄りで報道してるけど、もうあれは本当にやったやらない、こうされたから仕返しをして、こうしやれられたからこう仕返しをするっていう、本当にもう典型的なもので、じゃあなぜイスラエルがガザ地区をあんなに爆撃するのかって言ったら、簡単な話でガザからロケット弾がバンバン飛んでくるからなんですよね。ロケット弾が無差別にどんどんどんどんイスラエルに飛んでくるから、イスラエルとしてはたまったもんじゃないから、ガザを地区を攻撃するわけ でそうすると頭に来たからまた爆撃するって、もうそれだけで、でそのどちらか一方を取り上げて、こちらはけしからんって言ったって意味がないわけで、イスラエルにはイスラエルの攻撃する理由があるわけですよ。でそしてもちろんハマスの方にはハマスの攻撃する理由ももちろんあるわけだ。だからどちらか一方を非難してみたってどうしようもない。それよりか有効なのはやっぱり自分の中に、爆弾を抱えていく。どうして仏教というのは非常に冷たいものの見方もします。もの冷たいというか非常にリアリズムに基づいた、でいろんなものの根本原因は一体何なのよって言ったら、仏教は無明だっていうわけね。無明っていうのは言語だとアビッチャってなって、明るくないっていうことですね。無明分かりますね。無で明るくないってことですよ、ね、でそしてそこから全てが始まったっていうことを言いますけども、じゃあ明るくないってどういうことなの。要するに明るくなくて真っ暗なエネルギーと見るのが一番正確ですね。でそしてそれは非常に理不尽な エネルギーなんです。理不尽なエネルギーっていうのは、その普通はね、こういう方に行ったらポジティブな方向に行くからみんなで一生懸命頑張ろうよねっていうのもあるけども、それよりか何の、結果ももたらさない方向にただエネルギーが湧いていってしまう。こんなこと言ったら誰一人として幸せにならない方向にだけども突然そっちへ向かうじゃないですか、ね、せっかく仲良くやってたのが一気に爆発して壊れていってしまう。そんなことも山ほど見るわけね、家庭の中でもカップルでもあるいは職場でもいろんなコミュニティでも。どうして、いやそれはあれとあの人がなんか悪かったとか、まあ、いろんなこと言うけどもそうではなくて、本当言うと私らは何かをどうしても破壊したいっていうものすごく強いわけのわからない真っ黒なエネルギーを自分の内側に抱え込んでるって見た方がはるかに正確だし、でなぜそんなこと言っちゃうかっていうと、その方がはるかに安全なんですよ。安全っていうのはここに爆弾があるよって言ったら気をつけるじゃないですか。そしてここに地雷があるよって言ったら気をつけた上でその地雷を除去するっていう方向に行くのが一番ポジティブですよね。で一番最悪なのは何ですか。地雷がないって言って地雷原因をぶっ飛ぶことですよね。だから自分の中に爆弾があるっていう見方はあんまり気持ちよくないかもしれないけれども、だけどもその方が今まで皆さんが何十年って経験してきたこと、そして皆さんが新聞やテレビなんかで見ることをはるかにリアリズムで説明すると思います。でその上でそれは同時にその解決法も指し示しているわけね、ですか。そしたらあとは下手をすれば爆発しちゃうから気をつけようよね、夫婦の間で気をつけようよねってなるじゃないですか。そして相手の中で 今爆発しそうな爆弾の姿が見えるわけね。そしたらそれをどうやって解体するかっていう方向、ね、そしてその爆弾が爆発するときには理由なんて関係ないんですよ。あの人のあの一言がとかまあ言うけども、そんなのは単なるきっかけに過ぎなくて、あの人の一言なんていうのは別に原因ではなくて、そうではなくてここに今爆発しそうな爆弾があって、それがほんのちょっとした刺激で爆発しちゃうっていうのが人間じゃないですか。それはもう皆さん自分がそうだと思います。自分の中にものすごいなんかイライラするのがあって、ほんのちょっとした刺激でもう大爆発して起こす。だからじゃあこの刺激が原因かというと、そんな原因じゃないわけですよね、ですか。でそうなった時に、そういうふうに見ていった方がはるかに人間のリアリティに近い、いいですか。で話を どうまとめていくかっていうと、もしね私らが、こういう爆弾を抱えた時に一番やってはいけないことっていうのは何かっていうと、社会的に孤立することなんですよ。なぜか社会的に孤立するっていうことはもう頭の中、自分の頭の中で、ぐるぐるぐるぐる、まあ私がよく thinking mind って言うけども thinking mind がもう暴発するわけね。それが社会的にちょっとつながりがあって、社会とつながるってことは要するに A さんや B さんや C さんとに囲まれるってことは、私が好き勝手には言えないわけですよ。私の言葉を A さんがどう受け取るか、 B さんがどう受け取るか、 C さんがどう受け取るかを微妙に感じ取りながら我々は会話するわけで、ってことはどういうことかっていうと、それだけでもこの思いが暴発するのをある程度までは防げる。でもしそれがなくて A さんとの会話、 B さんとの会話、 C さんとの会話がない人はもう一人ポツンとなってこの、このここのまあ、私が Thinking Mind とか Thinking Mind による映画とかいろんな言い方をするけども、それが本当に暴発していってしまう。 わけ。だからまあじゃあどうやってこのThinking Mindが解放されるのかっていうことで、まあそれでまあ瞑想が大事だよ、瞑想にはまず、体の感覚を感じるのが大事だよとかね、まあ、それは言うけ私も言うし、まあ、この後やりますけれども、でもそのもう一つ前にね、まずはきちんと、人間関係を持って社会的な関係を持つっていうことが爆弾を爆発させないための第一歩なんですよ。でこれはなんで私みたいな立場が言うかっていうと、それをすっ飛ばしちゃうことがあまりにも多い。なぜかっていうと、まあ、瞑想とかに興味を持つ人はもう自分の中の爆弾がどうしようもなくなっちゃってる人ってのは結構多いわけね。でもこのだからこの爆発を、まあ、体の感覚を見るとか呼吸を見るとかで、解体するっていうのは、まあ、それはそれで正しいんだけれども、だけどもちょっと危ういなって感じるのは、もしその人が社会的関係とか一切ないところでそれをやったら非常にまずいわけ。でそれよりか、きちんとその私が言ったことを A さんがどう感じるか、 B さんがどう感じるか、 C さんがどう感じるかを、感じながら、やっていく、そういうものですね。そういう意味で、まずはきちんと社会とつながりを持つことができている人が、まあ、こういうサンガっていうところに来た時に、サンガの中ではもちろん社会よりか比較にならないほど深い人間関係は持てます、ね、だけどそれも非常に健全な人間関係を持ってる。でそうなんだけども、普段社会ときちんと付き合ってない人がいきなり瞑想センターなんかに来ちゃうと、ちょっとそこで非常に不健全なサンガができちゃうってことがあるんですよ。もう私もそれ嫌ってほど見てきて、ね、だからまずはそこら辺を気をつけようよねっていう、とこですね。いいですか。はい。でそれでね、でそれを、やればうまくできますね。ですか。で今日は、今日の話をずっとまとめていくと、体のケアをするっていうことは社会のコンセンサスにはあるんだけども、心のケアをするっていうのはほとんどコンセンサスとしてはない。それは非常にまずい。なぜかといえば心が風邪をひいた時にきちんと手当てをしないから、心の風邪が本当に万病のもとになってしまう例はもう嫌ってほど見ているはずですね。だから風邪ぐらいのレベルでちゃんと治療すれば大丈夫だったのが、風邪をきちんと手当てしなかったからその後体の重病になったのと同じように心も重病になってしまう。でそうすると非常に回復が遅くなってしまう。でその時にじゃあ体の心のケアをする時にどういうイメージを持ってやったらいいのかっていうと、一番安全なイメージは、安全なですよ、爆弾を抱えてるっていうイメージに持ったのが一番安全ですよ。そしたらどこに気をつければいいのかが分かるから、そしてそれは全員が持ってるって見た方が安全ですね。だってそれはよく皆さん今まであの人いい人だと思ってた人がいきなり怒り狂うことなんて嫌ってこと見てきたじゃないですか、ね、綺麗な女の子がいきなり豹変するなんてことをいくらでも見てきた。どうしちゃったのっていう、それは当たり前で、みんながものが、ね、 切れちゃうと、もうあとは爆発するしかない。で、まあ、ここ関西だからね、結構2週間前の強烈な記者会見を覚えてると思いますけども、あれは本当に大爆発を起こしてしまった。そういうもんですね。で、その後に、じゃあその、いいですか、心のケアをしなきゃいけない。心のケアをするときに、人間ではみんな爆弾抱えて存在なんだっていうふうに見るのが一番地に足がついたものの見方であって、でそしてその後、じゃあ爆弾をどうやって、安全に解体していくのっていうところで、まずはきちんとした、社会生活を送ろうよねっていうのが大事 でなぜかといえば、社会生活を送るってことは、他人のことをケアすることになって、他人のことを気にすることになって、その時にその心が暴発するのをかなりの程度まで止めることができる、ね、で一番まずいのは社会的に孤立することで、孤立するともう人間関係がないから、もう頭が一気に暴走して、で暴走するともう 爆弾が爆発するのはもう時間の問題ですね。いいですか、だからその時に、まずはね、瞑想っていうのはもう爆弾をもう非常に丁寧に解体していく作業です、ね、これ作業、そういう作業をこの後やりますけれども、でその時も瞑想に入る前の段階で、まずはきちんと社会生活を送ろうよね、健康的な健康的社会生活っていうのは、心を絶対に暴走させない、のが第一条件です、ね、だからまずはね、なんか社会で息苦しいっていう人は、まあ、もちろん瞑想会来てもいい、もちろん来てください、ね、そしてウェルカムします。だけどもまずその前に、皆さんのそれぞれの持ち場があるでしょ、職場であったり家庭であったり、ね、そういうところでの人間関係をまず改善するっていうのが一番ですね。でもちろんね、瞑想をやっていく上で、やっていく途中で、その皆さん その爆発的なネガティブな感情っていうのは、浄化されていくから、ね、だから当然人間関係はどんどんどんどん良くなっていく、当たり前ですよね。もう爆弾が今にも爆発するなんて人はもう怖くて怖くて誰も近寄らないんですよ。でそしてもちろん近寄らないと、その人どんどんどんどん孤立していってしまって、どんどんどんどん頭が暴発していってしまって、それが男性だったら必ず例えばストーカーになってしまうとかね、ですよね。だからそうならないために、これらを気をつけるっていうのが一番大事ですね。それがようやく、ごめんなさい、ちょっとね、これだとまだ 2.0 と 3.0 の違いが今日の話の中ではっきりしないんだけど、まあちょっとまあそれでもちょっと 2.0 的などとは どうしようもないあれがあるので 3.0 行かなきゃいけないっていう話はなんだけど、まあそれはまた別の時に今までしてきたし、これからもするから、まあそれはいいとして、で今日は一応ね、心のケアが大事なんだよ、その時に一番まず最初の第一歩は社会できちんと、人間関係を、健康な人間関係を持つことなんだよ、でその後に我々は瞑想にいよいよ入っていけるんだよ、その順番をちょっと間違えないでくださいっていう話です。はい、じゃあね、その具体的な、爆弾を解除するやり方は、この後ね、いきます、ね、じゃあまずね、隣の法然院さんにね、大きいメディテーションでいきましょう。でその前にね、四愚誓願ですね、般若心経の紙の2枚目にあるけども、4つの誓願、ね、これも皆さんを孤立から守ってくれる ね、皆さん四条無変性願動ね、もう四条っていうのは数限りないけれども、その人たち全てを救うぞって言った時に、皆さんはそのこの世界の全ての人たちと一番深いところでつながるじゃないですか。いいですか、ね、でその時に非常に健康的になります。まあ、例えばね、あの皆さんダライラマ法をご存知だと思うけども、あの人は本当にあれだけとんでもない境遇にいるのにね、あのいつもニコニコニコニコされている。でそれもなんか人が見てる時だけじゃなくて、ね、いつもそうだ、あの単に講演する時だけじゃなくて控室にいる時もニコニコニコしっかりしてるっていうね、そういう人、なぜ世界とつながってるからですね。世界とつながってる、だからこの四不正願っていうのを世界とつながるためにちょっと読んでみてください。そういう気持ちで読んでくださいね。3回読みます。いきなり一緒に読みます。
修行無変性願道、
仏道無常性。